13泉佐野の昔と今第366回政本公旅引き付けに見る端午の節句、5月5日は男の子の成長を祝う端午の節句です。現在は子供の日として祝いますが、これは戦後に制定されたものです。端午の節句は古代中国に由来するもので、日本に伝わったのは奈良時代のこととされています。この日について連想するものといえば、五月人形、鯉のぼり、ちまき、菖蒲湯などが思い浮かぶのではないでしょうか。このうち古い形にちなむものはちまきと菖蒲湯の2つです。五月人形は江戸時代に武士の家で鎧や兜を飾る風習があったものが庶民に広がり、人形飾りとして発展しました。鯉のぼりもまた江戸時代に武士がのぼり旗を飾っていたものに由来します。さて、日根野荘の領主九条政元の日記、政元公旅引き付けにも日根野荘内で行った端午の節句の様子が描かれています。これは江戸時代以前の節句の様子を記した貴重な記述といえます。文亀元年1501年の5月4日には、翌日の節句の準備のため村の有力者に命じて、自身が滞在している入山田村の長福寺内の宿所の軒に菖蒲を吹かせています。吹くとは言っても屋根全体を覆うわけではなく、軒に菖蒲を飾るものであったと考えられます。これは宮中などでも行われていたもので、邪気を払い火災を防ぐという意味合いがあったとされています。また翌日の節句用にちまきの準備を部下に命じています。5月5日の記述は文亀2年1502年の方が詳しいので、そちらの記述をもとに見ていきます。まず九条家の荘園経営の拠点である日根野村の無辺光院の僧侶からちまきと酒が送られ、それに対し政元は持ってきた僧侶を褒めています。その後、番頭村役のトップが政元のもとにやってきて、政元側は酒を振る舞っています。なお文亀3年1503年の記事には、無辺光院の僧侶が5日に参上することがかなわないために4日にちまきと酒を送っています。無辺光院の僧侶もちまきと酒を持って参上することが行事の一つとなっていたと考えられます。ただし、これらの行事は政元が当地に来る以前から同様に行われていたわけではないようです。文亀元年5月4日に長福寺内の宿所の軒に菖蒲を吹かせたことは先に触れましたが、この際に寺院ではあるが政元が滞在しているから菖蒲を吹くのであるとわざわざ記しています。つまり寺院で菖蒲を吹くことは通常は行われないところ、政元はあえて長福寺でこれを行いました。その理由の一つとしては、政元の都への強い思いが考えられます。文亀元年5月4日に政元は、山里も我住む軒のあやめ草、今日は都の心地こそすれ、寂しい山里に住む私の家も菖蒲を軒に飾ったので、今日ばかりは雅な都にいる心地がする、という和歌を読んでいます。つまり政元にとっての吹かれた菖蒲は都にいた時のことを思い出せるものだったのです。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、 ファックス 469-7141、 休館日月曜、毎月最終木曜、いずれも祝日の場合は開館し、その翌平日が休館。開館時間9時から午後5時、入館料無料。泉佐野レトロタイムスリップ。泉佐野市の昭和の頃の懐かしい写真を紹介します。24学校シリーズ4、日進小学校。昭和30年頃、昭和47年頃の日進小学校の写真が紹介されています。日進小学校は明治6年に創立されました。昭和33年には鉄筋コンクリート建て、 講堂が、昭和45年には鉄筋3階建て校舎が竣工しました。現在は新たに体育館やプールもできています。